今回は寝る前にたくさん自分をねぎらって、褒めて、承認して、いい言葉をたくさん自分に浴びせることで本当に人生が変わるんですっていうお話を、まあ、科学的な根拠も含めながらその方法についてお話ししたいと思います。少し前にも寝る前にセルフラブをするととってもいいですよという、まあ、慈愛についてと寝る前の、取り組みについてのお話をお届けしました。実際に私自身が実践して、本当に効果を実感しています。でもちろん他にもいろいろ大切にしていることってあるんですけど、案外この寝る前っていうのが一番いいのかもしれないなって感じたりもしています。でそして必要なのはたった30秒程度の時間だけなんですね。すごいお手軽で、しかも効果絶大です。それでは早速お届けしてみたいと思います。ぜひ最後まで聞いてみてくださいね。私の音へようこそ。皆さんいかがお過ごしですか？ゆみです。本日もラバブルのエネルギーを乗せてお届けいたします。で、今回のお話は先にメルマガでお届けした内容なんですが、実は講座の受講生さんですとか、セッションを受けてくださる方にもお話ししている内容だったりします。ぜひ皆さんにもですね、やってみていただきたいなって思いまして、今回シェアさせていただくことにしました。で、まず最初に寝る前にどんな言葉を、自分に対して言うかですね。ある意味魔法の言葉のようなものなんですが、毎日寝る前にですね、ただ本当にこんな感じのことを言うだけなんですね。まずお布団に横になった時に、ああ気持ちいいって言ってください。もしくは心の底から思ってください。で、そして続けて、今日もよく頑張った、今日も自分偉い、今日もそれなりにいい日だった、今日もいろんなことに感謝って、こんな感じです。で、たったこんだけなんですね。本当にすごいシンプルでしょ？でも実はこの何気ない習慣にはとっても深い科学的根拠があるんです。で、私たちの脳っていうのは寝ている間に一日の出来事を整理して、長期の記憶として保存していくっていう作業を行っています。で、今日はこんなことあったなぁ、よいしょって、こう長期の記憶の場所に移動させているんですね。で、そしてこの時にすごく重要になってくるのが、最後にどう思ってたかなんです。で、睡眠って脳がその日の体験、経験をどういう意味があったのか、どう記憶するかっていうのを決める大切な時間なんですね。だから最後に、一日の終わりにポジティブな気持ちで終わると、脳が今日はいい日だったっていう意味付けをして記憶に保存してくれます。で、逆にネガティブで終わってしまうと、今日は嫌な一日だったという意味付けになってしまうんですね。で、つまり全く同じ出来事があった日でも、最後の気持ち次第で脳が全く違う小物語、ストーリーとして記憶するっていうことなんです。で、そして私たちは過去の記憶から自分はどんな人生を送っているかっていうのを判断するので、良い記憶が積み重なると自分の人生はいいものだって感じるようになります。で、それが、自信とか前向きさにつながって実際に良い現実を引き寄せていきますね。で、こんな素晴らしい循環が生まれるんです。で、ところで、皆さん、最近ですね、自分が喜ぶ時間って作ってますか？で、意外と一日の中で自分を褒めたりねぎらったりってする時間って、あんまりこう作っていない方が多いんじゃないかなって思うんですね。意識しないと忘れちゃいますしね。で、私も以前はそうでした。 で、あまりに心が病みすぎて痛みすぎて、まあ、自分に向き合って何が変わるんだっていつも諦めてたし、一日が終わると、ああ疲れた、今日もなんかうまくいかなかったって、こっち方向で反省ばっかりしていたんですね。そして、早く寝なきゃ、あと何時間しか寝れない、あ体が辛くなるって、まあ、こんなネガティブなことばっかり考えてたりしてたんですね。でも、この寝る前の習慣を始めてから、明らかに朝の目覚めが変わったんですね。まあ、なんていうか、元気に目覚められるわけなんですね。そして、今日もいい一日になりそうだって、意識しなくてもそんな感覚で起きられるようになったんですね。まあ、ネガティブなことを朝まで全然引き継がなくなったんです。で、これって実は波動とも深く関係しているんです。まあ、喜びとか感謝、愛って言った、まあ、優しくて嬉しい感情っていうのは、科学的にも高い振動数、波動を持っているってされています。まあ、日本語の言霊っていうのもありますよね。その概念も同じですね。そして私たちがどんな感情で一日を終えるかが、まあ、睡眠中のエネルギー状態、そして翌日のスタートに大きく影響するんですね。で、脳科学的に見ると、寝る前にポジティブな言葉を使うことで、まあ、セロトニンとかオキシトシンといった、まあ、幸せホルモンが分泌されます。で、逆にネガティブな思考で終わると、ストレスになりますから、ストレスホルモンのコルチゾールっていうのが増加してしまうんですね。で、なので、まあ、仮にですね、本当に嫌な一日だったって思う時ってあると思うんですよね。それでも寝る前に良い波動をまとわせてあげるっていうことで、朝にはいい感じに回復します。で、つまり寝る前の自分が喜ぶ時間っていうのは、ただの気分転換ではなくて、まあ実際にですね、脳内の化学物質を変化させているっていうことなんですね。っていうことを知ったら使わない手はないですよね。もう終わり良ければ全て良しっていうことなんです。で、先ほど例としてあげた寝る前の良い言葉なんですが、まあ、実はそれぞれにですね、科学的な意味もあるんですね。例えば、ああ気持ちいいっていう。これは今この瞬間の感覚に意識を向ける。マインドフルネスの効果があります。まあ、ベッドのシーツ、お布団の心地よさを感じることで、副交感神経が優位になって、リラックス状態に入りやすくなるんですね。まあ、体を横たえて、柔らかいお布団、ベッドの上に、こう身を投げ出すっていう、それだけでも気持ちいいですよね。この感覚を感じてあげるっていうことです。そして、今日もよく頑張った。これはですね、その日の過程とか結果とかがどうであれ、今日一日頑張ったよねっていうことを承認する言葉なんですね。自分自身とか自分の一日の行動を認めるっていうことで、明日も頑張ろうっていう意欲が内側から湧いてくるようになります。で、次に、今日も自分偉いですね。これ本当無条件の自己需要なんですね。自愛です。何ができた、これができたから良い自分とかではなくて、もう存在そのものをそのまままるっと認めるっていうことです。何もしてなくても偉い。失敗しててもダメだったとしても偉いです。まあ、これが自己肯定感の土台になっていきます。そして、今日もそれなりにいい日だった。で、このですね、それなりにっていうところが実はポイントなんですね。完璧主義を手放して60点でも OK みたいな、まあ30点でもいいんですけどね、そんな柔軟性を育てていきます。そして最後に、今日もいろんなことに感謝ですね。もう感謝ってすごい大事ですよね。感謝の感情っていうのは脳科学的にも最も波動の高い感情の一つとされていますね。愛とかと一緒です。で、感謝を感じている時っていうのは、私たちの脳は喜びと安らぎのホルモンを分泌しているんですね。 で、寝る前の時間の魔法っていうのはもう一つあるんですね。これちょっと私の話なんですけれども、実は私がこの寝る前の習慣の効果を本当すごいなって実感したのは、私40を過ぎてからギターを始めたんですね。子供の頃にちょっと経済的余裕がなくて、習い事っていうのがそのピアノとか習わせてもらえなくて、音楽のこと諦めてたんですけど、どうしてもちょっとやってみたいなと思ってギターを弾き始めたんです。でもですね、下手くそなんですよ。で、どうしても G っていうコードがあるんですけど、その G へのコードチェンジがうまくいかないんですね。ポンって3本の指を、まあ、コードチェンジで抑えられない。もう下手くそなんですよ。才能がないんです。もうやめちゃおうかって、本当にですね、全然上手になれなかったんですね。で、よく一般的には F のコードで挫折するとか言われたりするんですが、まあもちろんですね、F も全然抑えられないんですけれども、まあその手前の G っていうコードでギブアップっていう感じだったんですね。で、当時、まあめっちゃ簡単って勧められた、あの基本のコードで構成されている長渕剛さんのトンボっていう曲があるんですけど、それが弾けなくて、で、本当はもっと自分が好きな曲を聴きたかったんですけど、私はあのテンションコードっていうあのジャジーなコードが好きなんですけどね、そんなところには全くたどり着けるはずがないって感じだったんです。なので、まずはこの簡単なコードを弾けるようになろうって一生懸命頑張ったんですね。でも指が全然思うように動かない。まあ一本ずつ順番に押さえないと音が鳴らないので曲にならないんですね。で、ある日、その会社の後輩、ギターが弾ける後輩にですね、先輩、弾けるようになりましたかって、ギターと一緒に寝ると上手になりますよって、まあ冗談だと思ったんですけど、そのように言われたんですね。で、その時は、そんなんで上手くなるかいって思ってたんですが、まあ寝る直前まで練習して、そしてお布団に入ってから、今日はよく練習した。よく頑張った。もうきっと明日は上手になってポンと抑えられるようになってるって自分に言い聞かせて寝たんですね。すると翌日、本当にポンって G のコードが抑えられるようになってたんですよ。まるで魔法みたいだったんですね。もうこれが睡眠学習なのってすっごい興奮したのを覚えてます。すごいって、本当にもうすごいの言葉しか出なかったんですね。で、睡眠学習っていう現象っていうのは、寝ている間に脳が記憶を整理して新しい神経回路を作ってくれることから起こります。まあ、特に運動とか行動の記憶って、睡眠中にですね、考えながらやること、要するに考えながらじゃないとできないことから自然にできるようになることに変化するっていうものなんですね。例えばパソコンのキーボード入力が1文字ずつ見ないと打てなかった状態から、見なくてもカチカチカチカチカチって入力できるようになるっていう、こんな能力を育んでくれるっていうことが研究で分かっているんですね。で、ここで大事なのは、ただ練習しただけじゃなくて、寝る前に明日は絶対に上手になってるっていう、こんなポジティブな暗示をかけたってことなんですね。まあ、これが自分自身を信じる力、セルフエフィカシー、私にはできるっていう自己効力感ですね。これを高めて脳の可塑性を促進したって思ってます。まあ、皆さんにもですね、ぜひこの実験をしてみてほしいんですね。何かできるようになりたいことがあったら、自分に言い聞かせてください、寝る前に。そして、まあ、今夜からですね、お布団に入ったらまず、あー気持ちいいって、声に出して言ってみてください。で、まあちょっと家族とかがいてなかなか言いづらい時は、もう頭、心の中でいいです。で、そして今日一日を振り返って、さっきご紹介した5つのフレーズですねを言ってみてください。もちろん他の言葉でもいいですし、皆さんがいつも自分に言ってあげているアファメーションでもいいです。あの、心の栄養になってですね、あなたが喜ぶ言葉だったら何でもいいです。で、最初は自分を褒めるのって照れくさいかもしれません。でもこれは誰も見てないあなただけの時間なので、遠慮なく自分が喜ぶ時間を作ってあげてください。 で、心の中で言うだけでも効果があります。でもできれば声に出した方がですね、より脳に良い影響を与えるんですね。まあ、喉っていう体幹を使って声に出して、そしてその声を耳で捉えるっていうダブルの体感覚を使ってますからね、まあ、効果も2倍っていうことになります。そしてこの習慣をですね、ぜひ毎日続けてみてください。まあ、さっさと終わらせたらたった15秒ぐらいなんですよね。で、この15秒で最高の未来が手に入るって思ったら、めっちゃお得感満載じゃないですか。そしてきっと翌朝の目覚めや日中の気分に変化を感じられると思います。まあ、ぜひどんどんやってみていただけたらなと思います。本日も最後までお聞きくださり本当にありがとうございました。よろしければ応援のコメントや感想をいただけると嬉しいです。そしていいねやフォロー、チャンネル登録もしてくださるととっても嬉しいです。そしてわかりやすい慈愛が学べるメルマガも配信しています。ぜひご登録お待ちしております。それでは皆様、ぜひ良いお時間をお過ごしください。次の配信でお会いしましょう。